こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。雑穀順の美味しいカルシオレシピ実物大。野菜 10g 安がわかるまな板シート付きは、国立循環器病研究センターが入院患者に提供してきた治療食の考え方を、家庭向けに整理した減塩レシピ集であるカルシオは、単に塩を減らして味を薄くするのではなく、だし、素材のうまみ、調理工程を用いて少ない塩分でも満足感を得るための方法を指す。本書は和洋ジャーの料理を含む91品を収録し、1食の食塩相当量を 2g 未満、エネルギーをおおむね500キロカル台に抑える献立を軸にする。高血圧や循環器病を意識する人だけでなく、糖尿病、脂質異常症、体重管理を含む食生活の見直しに使えるよう献立の調整案も示す。付録のまな板シートを含め、栄養管理を日々の調理操作へ落とし込む実用性が本書の主眼である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、薄味ではなく旨味を設計して塩を軽く使うカルシオの発想。本書の中心にあるカルシオは、減塩を我慢や禁止として扱わず、塩味以外の要素で美味しさを組み立てる考え方である。核となるのは基本のだし汁と発泡だしであり、食材に下味を含ませたり調理の土台にしたりすることで、後から加える塩分や調味料を抑える塩味だけを急に弱めれば、食べては味の不足を感じやすい。しかし、だしの旨味、香り、食材そのものの風味が十分に引き出されれば、同じ量の塩分でも料理全体の印象は変わる。本書はこの差を日常的な献立に再現できる技術として扱う点に特徴がある。国立循環器病研究センターの病院食を基礎とするため、目標は指向性だけではない。循環器病の予防治療で重要になる食塩管理を継続可能な食事へつなげることである。減塩を始めた人が抱きやすい味が物足りないという障壁に対し、調味料を置き換えるだけでなく、味の作り方そのものを見直す構成になっている。次に、発泡だし、下茹で、蒸し調理をつなぐ。7つの調理ポイント。本書で示される調理上の工夫は、レシピを一度だけ再現するための手順ではなく、家庭の料理全般に応用できる原則として読む価値がある。代表例は発泡だしで下茹ですること、野菜を茹でてから調理すること、だしや発泡だしで下味をつけること、加工食品を脱塩して用いること、煮るより蒸すこと、とろみを利用すること、煮物は火を止めてから味を含ませることである。これらはそれぞれ別の小技に見えるが、共通しているのは、塩分の多い調味液に依存せず味を食材へなじませる点にある。例えば蒸し調理は食材の風味を逃がしにくく下味が行きやすい。とろみは少量の味付けを素材に絡めやすくする。加工品の脱塩は見えにくい食塩を減らすための実務的な手段である。こうした工程への着目は、醤油や味噌を単純に減らすだけの減塩法より具体的であり、料理経験の差があっても改善点を見つけやすくする。さらに、1食 2g 未満、500キロカロ台を軸に、病院の治療食を家庭の献立へ翻訳する本書のレシピは、国立循環器病研究センターで提供される食事を背景に持つ。基本となる目安は、1日 6g 未満の食塩摂取を意識し、1食を 2g 未満にすること、さらにエネルギーを500キロカロ台に整えることである。ただし、本書の意義は数値を掲げることだけではない。タンパク質、脂質、食物繊維、コレステロールなどにも配慮する治療食の視点を、家庭で選べる料理と献立に変換している点にある。したがって、特定の日々だけを庭園にするよりも、主食、主菜、副菜などを含めた食事全体で負担を管理する発想を学べる。食塩を抑えようとして副菜や汁物を極端に省くのではなく、出汁や食材の組み合わせを活用しながら、栄養面の偏りにも目を配る構成である。もっとも、必要なエネルギー量や栄養制限は年齢、体格、病状、治療内容で異なる。本書の基準は自己判断で、医療的な食事療法を完結させるものではなく、日常食の改善を支える基盤として、医師管理栄養士の個別指示と併用して活用するのが適切である。そして、和洋中91品と献立提案で、減塩食の単調さを避ける構成。続編では和食だけに偏らず、和洋中の91品を収録し、カレー味噌汁かつ丼物のような家庭で需要の高い料理も取り入れている。これは、健康食を特別な献立として短期間だけ実践するのではなく、普段の食卓の選択肢を保ちながら続けるための設計といえる。減塩では、味の濃い定番料理を全て避ける発想になりやすい。しかし、食べ慣れた料理をどのような下味、出汁、火入れ、分量で調整できるかを知る方が、食習慣の変更は現実的になる。本家には3品から5品で構成する新カルシオ献立もあり、一品ごとの栄養表示を見るだけでは、組み立てにくい食事全体のバランスを考える入り口になる。また、食材別に選びやすい単品おかずやまとめ作りできる料理も扱うため、冷蔵庫にある食材、調理時間、 家族構成に応じて使い分けやすい。品数の多さは単なる収録量の拡大ではなく、塩分管理を日常の献立選択と結びつけ、秋や負担による中断を抑えるための実践的な要素である。最後に、アレンジアドバイスと野菜 10g まな板シートが支える家庭での量の把握。本書はレシピの提示に加え、エネルギーやコレステロールを抑えたい場合などに献立を調整するためのアレンジアドバイスを加えている。高血圧への配慮だけでなく、糖尿病や脂質異常症を気にする人も使いやすくするための仕組みであり、食事管理を一律の禁止事項にしない点が重要である。食材や料理をどう組み替えるかという視点があれば、家族と異なる食事を完全に別立てで作らずに済む場合もある。一方、数値を伴う栄養管理では目分量が誤差を生みやすい。本書の付録である野菜 10g 目安がわかるまな板シートは、ブロッコリー、ピーマン、ナス、玉ねぎ、キュウリなどの実物大の目安を示し、ボンを出さない場面でも分量感覚を補助する。厳密な計量器の代替ではないが、野菜の量を具体的に意識する教育的な道具として有用である。減塩を成功させる鍵は、調味料だけを測ることではなく、材料の量、料理の組み合わせ、加工食品の扱いを把握することにある。本書はその管理作業を家庭で続けられる形に簡略化しようとしている。結論として、本書は高血圧、心臓病、脳血管疾患の予防を意識する人、塩分摂取を見直したい人、そして家族の食事を担う人に特に適している。糖尿病や脂質異常症などを抱える場合にも、献立調整の考え方を得る入り口になるが、治療中で個別の栄養制限がある人は医療者の指示を優先すべきである。読者が得られる実際的な利点は、低塩のレシピ数そのものより、出汁による下味、蒸し調理、とろみ、脱塩といった技法を他の料理へ転用できることにある。一般的な減塩本には調味料の削減や栄養成分表をモストするものも多い。それに対して本書は、専門医療機関の治療食を土台にしつつ、味を成立させる調理工程、一食単位の献立、量を見える化するまな板シートを一体化させている。健康上の数値目標と毎日の何をどう作るかの間を埋める構成が差別化要因である。減塩を特別な食事ではなく、家族で共有しうる通常の食卓へ近づけたい読者にとって、実用度の高い一冊といえる。ご支援いただける場合は、独立行政法人国立循環器病研究センター、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。